シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は大手広告の金崎マリアさんにお電話がつながっています。金崎さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、金崎さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
はい、ギャバ配給プアン友達と呼ばせてを紹介させていただきます。
はい、プアン友達と呼ばせて、一体どんな作品でしょう？
はい、こちらですね、男の子2人、タイの、2人の少年のロードムービーになっているんですけれども、うん、ニューヨークでですね、バーを経営しているボスという少年のもとに親友のウードから連絡が入るんですけれども、はい、実はこのウードがですね、もう余命が宣告されているということを告げられまして、うん、でタイに戻ってですね、ちょっと一緒にある頼みを聞いてほしいから今すぐニューヨークからタイに帰ってきてくれと言われて、うん、でその親友のボスはウードのために帰るんですが、その頼みというのがウードが今まで付き合った元カノたちにですね、うん、こう一緒に会いに行くのをちょっと手伝ってほしいということで、まあ、それをきっかけに2人 の旅が始まるという展開になっているんですね。
なるほど。これ元カノたちということは、はい、ロードムービーってお話もありましたので、
はい、
複数人の元カノに会いに行くってことですね、
は
い、
巡る旅でして、まあ、それぞれの彼女にそのウードとの思い出があるので、うん、一体それぞれの彼女にどんなヒストリーがあったのか巡りますという話になっていますね。
ほー、これ友達の、しかも、まあ、ある意味最後の頼みとなるから聞き入れることはできますけれども、はい、なかなかハードルの高いロードムービーですよね。
ですね、ちょっとストーリーだけ聞くとえってなるかもしれないんですけれども、うん、まあ、本当にこの、彼女たちごとに場面が切り替わるといいますか、
はい、
一人一人にちょっとこう思い出があるので、それを振り返っていくのと、この親友の2人、男の子たち2人組に掛け合わせてそれぞれのストーリーが成り立っているという感じですね。
実は私も一足先に見させていただいたんですけれども、はい、余命宣告をもし自分が受けたら最後に何をするだろうっていうことを考えたり、
はい、
元彼に順番に会いに行ったら何の話をするの、ごめんねっていうのかな、あ、好きだったよっていうのかな、一回あの時ほんま腹立ったよっていうのかなとか、すごいいろんなことを考えて、
その
人生の輝かしい時を輝かしく思い出すことができる、すごく貴重な体験ロードムービーだなと思いました。
そうですね。で、また特にこの大事な親友と一緒にその大切だった彼女を回るっていうところもかなりちょっとポイントになってまして、
うんうん、
なんか割とストーリー最初はそうちょっと彼女たちを巡る旅なんですけど、後半になると割とガラッとちょっと雰囲気が変わると言いますか。
いや、本当にそうでした。
なんかあら、これはまた全然違った映画なんでしょうかってなるぐらいの、
うんうんうん、
後半急にストーリーの展開が変わるので、なんかそこもすごく楽しんでいただけたらなと思うんですけれども、
最初に人間きっとこういう展開になるだろうとかって勝手にふわっと予想してるんですけど、
はい、
いい意味で展開が想像を超えていくというか、
はい、
違う道にも進んでいくみたいな流れで、酔い裏切りにあって、すごい後半あそうかみたいなのですごい引き込まれて面白かったです。
そうですね、はい、そうですね、最初は割とそのこう余命を宣告されたウードの方の視点が前半は割と書かれてるんですが、
うんうん、
後半はこの親友のボスの方の視点がこうちょっと強めな感じで、
はい、
描かれてるので、なんか本当に全然違った感じの作品を楽しめる感じですね。
そしてまたそれぞれのこう元カノに会いに行く、その元カノとの思い出や今の2人っていうところで、その再び会いに行くシーンもそれぞれ1本ずつの映画になるようなきらめきの物語なので、
はい
はい、1本の映画を見終わったのに、なんかたくさんの人生を体験したような気分になるのもすごく素敵ですよね。
そうですね、はい、 本当にそうですよね。それになんかこうロードムービーなので車だとか、
うん、
まあこうラジオとかお酒とかそういった小道具がとってもこの映画印象的といいますか、
はい、
すごくおしゃれな映画なんですけれども、うんうんうん、監督がすごく車だとかこうお酒がすごく好きみたいで、監督の好きなものがきっしり詰まった映画になっているので、そういったところもすごく作品に合っているなと思って、そういうところにも注目して見ていただきたいですね。
はい、ちょっと古い車で、私の時代、はい、私が初めてそれこそ元彼とドライブデートをした時って、はい、金崎さんは違うと思いますけど、カセットテープだったんですよ。
カセットテープ、はい、
カセットテープ、
はい、
ケイちゃんとデートするために用意してきた僕のオリジナルカセットテープっていうのを、
あ、なんかオリジナル作られた、
そうなんですよ、
好きな曲を
海辺を走るときには次のカセットテープに変えるみたいな、はい、そういう演出があったんですけど、
はい、
そのカセットテープをカチャッとして、元カノに会いに行くという、まあ、スイッチが入るというか、またカセットが回るのとその映像でリンクする部分があったりとかする、その映像の美しさとこう瞬間の本当に思い出したときに忘れているようなきらめきがたくさん映っていて、なんか見終わった後にこの作品のこともじっくり考えるんですけど、私の過去の恋愛をもじっくり考えるという時間を過ごしましたね。
そうですよね。なんかこう曲とかって本当にその時のことをすごく思い出すものというか大事なものになるので、なんかこの曲を聴いたら この人とかこの場面を思い出すなっていうところが、すごくこう伝えたい映画なんだなっていうところがありますよね。
なんか別れの時とかトラブルがあった時って悲しい思い出とか人を傷つけたり傷ついたりはしているけれども、絶対に良い時代も時間もあってという愛おしさにあふれていて、それをしっかりと受け止めながら、旅をしていく、そして最後は親友同士がきっちり向き合うというか、
はい、
自分の人生も余命宣告をされる前にこういう時間を過ごさなきゃいけないなと思いましたね。
はい、
で役者さんがまたすごいなと思ったんですけど、
はい、
余命宣告を受けたちょっと親友にニューヨークからタイに戻ってきてくれって、俺の最後の頼みは聞いてくれっていう、そのウードが、
はい、
前半と後半でこう別人のように痩せて、
そうですね、
いますよね。
はい、この方アイスさん、アイスナッタラットさんという役者さんなんですけれども、
はい、
実際17キロぐらい痩せてですね、役作りのために、
うん、
で実際のグループセラピーとかにも通われてたみたいで、とてもこう役にのめり込んでこのウードを演じたということをちょっと聞いてまして、はい、なんでかなり作り込まれたキャラクターのようですね。
そうですね。そしてすごく丁寧にその、17キロも、まあ、一度増えて、で最後にはその幅で言うと17キロというお話のようですけれども、はい、順番に物語の通りに、撮影をしていくというすごく丁寧な撮り方をしているところも、はい、本当に心に届くというか、
はい、
きっちり物語を観客もゆっくりとしっかりと進んでいくことができるという、あとはもう映像が本当に美しくて、
はい、
タイを1ヶ月くらい旅行したような気分になりましたね。
本当になんかもう最近こんな時なのでなかなか旅行も行けないので、
はい、
この映画を見たらすごいタイ気分を味わえるというか、
うんうん、
もう本当にタイな観光な気分でできるの見れるので、はい、ぜひタイ気分を味わっていただきたいですね。
ぜひぜひ。そして昔大好きだった人のことを思い出す、
はい、
パンドラの箱がパカーッと開きますんでね。皆さんぜひ
自分の昔起こったこととかを結構思い出せそうなストーリーだなと思いました、う
ん、こんなに綺麗に元彼元カノに会えるかなとかいろいろ思ったりするのもね本当に楽しいので、すごく幅広い方に楽しんでいただける素敵な作品だなと思います、はい、プアン友達と呼ばせて、こちらの作品いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、 神戸の方ではシネリーブル神戸で上映されるんですが、こちら、8月の12日金曜日から、公開になりますので、ぜひ、大きなスクリーンの方でご覧になってください。
はい、音楽もめちゃくちゃいいんでね、ぜひ大きなスクリーン映画館で楽しんでいただけたらと思います。先読みシネマ情報、本日は大手広告の金崎マリアさんにプアン友達と呼ばせてご紹介いただきました。金崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。続いてのコーナーは、目の付けどころがシネマでしょ。映像業界の様々なシーンで活躍されているという方のお話を聞いてみたいというコーナーです。今夜はおなじみこの方にスタジオにお越しいただきました。まずは自己紹介お願いします。
はい、神戸街角シネクラブの内屋敷田本です。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんやってまいりました、はい、内屋敷田本さんの登場でございます。
はい、お邪魔させてもらってます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
前回登場していただいた時にはですね、新ウルトラマンの公開前に予告編だけで、はい、なんと2週にわたって新ウルトラマンはどうなるのかっていう、もう予想だけでめちゃくちゃ喋ったっていう
そうでしたね、
はい、なかなかの反響もありましたよ。
ありがとうございます、
はい、リスナーさんからのメッセージもね、いつも内屋敷さんがゲストに出られるといろいろ届いていますのでね、
ありがとうございます。
さあ、そんな内屋敷さんが今回はですね、ちょっと趣向が違いまして、
はい、
イベントの紹介に駆けつけてくださったと伺っています。
はい、では紹介させてもらいます、うん、このシネマイラジオさんの、公開収録ということで、はい、以前、神戸アホデミー賞ということで、ご存知の方はご存知の、アホ企画ですね、
はい、
楽しくやってたんですけれども、うんうん、私も参加させていただいてました。ただこのコロナの関係でずっとお休みになってて、うんうん、なかなかみんなが大勢で集まる場っていうのがね、なかなか実施できなくなってしまってて、
はい、
2年以上ですかね、空いてしまってたんですけど、まだまだね、第7波どうこうとか言われてますけど、まあ一遍やりましょうかということで、またちょっと、声をかけさせていただいて、
はい、
久しぶりに、みんなが、アホな方々が集まる場が
映画好きなね、
そうですね、映画好きな皆さんが
アホなぐらい、アホじゃおかっと突っ込みたくないぐらい映画好きな方が集まって、
はい、本人は至って真面目な方々だと思うんですが、私含めて、はい、
そうですね、
はい、それがですね、イベントといたしまして、ちょっと趣向を今回変えましてですね、タイトルがバトルオブシネマ愛、かけることの明日授業参観行くからということで、2022年の夏の思い出を、このラジオ関西と一緒に楽しみませんかという企画ですね。
はい、
はい、今回ですね、メインといたしましては、先に言っちゃうと、この明日授業参観行くから、安田真奈監督、この番組のしょっちゅう出演されてると思うんですけれども、
ね、
安田監督が撮られた最新の短編映画ですね、23分という短編映画なんですけれども、これ私2回拝見しましたけど、
うん、
短さと映画の豊かさは比例しないというかね。
お、素晴らしい。
はい、
本当に
すごくいい映画でした。で、実際今全国暗夜中の作品なんですけれども、神戸はもう5月だったかな、上映が終了しまして、
うん、
はい、その時にも拝見したんですけれども、これをですね、実はこの映画のロケ地が神戸でして、
はい、
新長田にあります双葉学舎という、双葉小学校を公共の施設として運営している建物ですけれども、ここでメインの教室場面ですね、学校の場面、
まさに授業参観のシーンですよね。
そうなんですよ、メインの場面がそこで撮影されたんですね、うんうん、
はい、
で今回、凱旋上映みたいな形で、
うんうんうん、
そのロケ地となりました双葉学舎で、上映をしようやないかと。
ここで撮影したっていう場所でその作品が見れるというのはなかなかないので、なかなか、
はい、貴重やと思いますね。
すごく貴重ですね、
はい、で監督自らお越しいただいてその当時のお話ですとか、
うん、
去年の秋ぐらいですかね撮影されてたのが、はい、その時のお話と、実際映画をご覧いただいて、監督のお話も聞けると、もうこれだけでむちゃくちゃ嬉しい企画じゃないですか。なんですけれども、まあ、それの、まあ、おまけというわけではないんですがこの明日授業参観行くよ、まあ、第2部構成なんですね、
はい、
でその前に、まあ、前座じゃないですけど第1部といたしまして、シネマエラジオ公開収録で、タイトルがバトルオブシネマイということで、まあ、これがいわゆるアホデミー賞の変形版ですよね、
うん、
はい、何かというと、これまではいろんなジャンル別に、まあ、2人が出てきて、それぞれの代表作を挙げて対決するというパターンだったんですけれども、
そうですね、上半期下半期と分けたりして ね、 そうですね、振り返って、はい
は
い、
今回はもうもっとこの大きく分けまして、まあ、1対1のプレゼンバトル大会というテーマは同じなんですけれども、
はい、
テーマをですねもう今回、3本決めてますね、1つがマーベル対 DC、
うーん、それからもう1つが
ね、だこれね大きな2つですからね、
はい、
こんな神戸の片隅で語ってええもんかと思うんですけど
片隅でね、なきゃそんなに偏ったトークはできないと思いますよ。
それと007対ミッションインポッシブル、
これもいいですね、
まあ、スパイ映画対決ですよね、
はい、
はい、それと、美少女対決、
あ、おなじみのね美少女部門という形で ね、はい、でね今までお届けしておりますが、はい、対決となるわけですね。
この3部門で、まあ、合計、6人ですよね、だから1対1の対決となりますので、
うん、
これを皆さんにご覧いただいて、まあ、ちょっと審査もしてもらえたら面白いんじゃないかなみたいなことで、
なるほど、はい、でこのバトルをする6人というのは、はい、アホデミー賞でおなじみのメンバーということですよね。
そうですね。
内屋敷さんはちなみにプレゼンはどのジャンルでされる予定なんですか？
私がですねこのマーベル対 DC のマーベルの担当ですね。
はい、戦う相手は、
戦う相手が、これが DC といえばスーパーマン、はい、スーパーマンといえば大鹿さん、
大鹿ちゃん
ということでちょっとね大鹿さんはねちょっと大きいなと思うんですけど、
体がね大きいですね大鹿ちゃんはね本当にスーパーマンを愛しているんですけど、
ですよね、
スーパーマンしか語れないけど怒るんですけどなんで番組呼んでくれへんのって、だってスーパーマンしか話さへんやんっていう、
ね、確かにね、まあ、それだけそのピンポイントの厚みがありますんで、
そう、
はい、
でアホデミー賞の時は2022年上半期を振り返ってこのジャンルではあなたは何ですかっていう皆さん一本ずつ出すっていうような形だったんですけども、うん、スーパーマンが公開されなかったら大鹿は弱いということが判明したの で、 で、ね、今回はもう愛しているスーパーマンのもう魅力からもう全てをプレゼンで語っていただきたいと思っていますので、うん、いやもうスーパーマン大好きっていう方はぜひね大鹿ちゃんを応援する、胸に大鹿って書いたからスーパーマンの T シャツでもいいので来て来ていただけると ね、
そうですね、
盛り上がるかもしれないですよね。
果たして DC を語ってもらえるのだろうかという不安はちょっとありますけどね
そうですよ、これもうスーパーマンって書いといた方がいいかもしれないです ね、 ね、
まあ、片やマーベルなんで、まあ、ちょっとこれもねテーマがちょっと壮大すぎて語るのに重いなという気もせんでもないんですけど、うんうん、
ねえ、まあ、そこを、個人個人がこだわって、まあ、ちょっと偏った見方でポイントを絞ってね、
はい、
語っていただけると、まあ見に来られた方も分かる分かるとか、それは違う違うという気持ちで、うん、映画ってね見ている時の没入感と、
うん、
見始める前、鑑賞する前のワクワク感、
うん、
見終わった後のこう醍醐味と語り合う時間、
はいはい、
ここまでが全て映画のこう豊かさ楽しみであるので、うん、まあ、そのあたりを、このコロナの間に、分かち合えなかった時間をですね皆さんと共にやっ ぱ映画いいよな、やっぱ映画好きな人ちょっと変わってるよなという時間を過ごしていただけたらなと思っているんですが、はいはい、実は、シネマアイラジオでこのバトルオブシネマアイ明日授業参観行くからこのイベント8月31日18時半から、だいたい夜の8時頃までを予定しているんですけど、双葉学舎の3階の講堂で映画を見て監督の話も伺うというイベント、応募締め切りをね8月10日にさせていただいていて、おかげさまであの問い合わせすごくたくさんいただいているんですけど、今日内屋敷さんが番組に来てくださるということで、はい、急遽ですね、実はあの会場となっている双葉学舎の3階の講堂というのがいわゆる小学校の体育館のような、かなり広い講堂となっていますので、座席を増やしてですね、ああ迷ってたら締め切り超えてしまったという方に今一度応募してもらってももうぜひあのそういうちょっと遅れるような人好きよっていう思いを込めて、ある程度ちゃんとあの間隔をもちろん取ってね、あの増やせる分だけ増やしますので、改めて来週8月18日まで、応募締め切りを、この番組を聞いている方に特別に伸ばしたいと思います。ただし、会場にはそうは申しましてもあの広さに限りがございますので、定員に達し次第受付は終了となりますので、お早めにお申し込みいただければ幸いです。応募方法を申し上げますね、メールアドレス、メールでご応募ください。 cinema@jocr.jp cinema@jocr.jp こちらのアドレスにイベント参加希望と明記の上、お名前、お電話番号、同伴者、何人で行きますよという人数を明記してお送りください。1通のメールにつき同伴者3名まで、お申し込みができますので、全員で4名まで一緒に申し込むことができますので、一緒に行かへん、来週まで申し込めるらしいよと声掛けいただけたらなと思っております。
いやいや、大盤振る舞い、
いや本当ですね。それもですね、このシネマアイラジオって番組が変わって、今日オープニングでもあのリスナーさんからのメッセージご紹介させていただいたんですけど、変わらず好きやでとか、オープニング曲まだ慣れへんでとかすごく嬉しいメッセージをたくさんいただいていて、ラジオはつながってはいるけれども、なかなかねお顔合わすことがないので、うん、この機会に映画っていいよねのねの部分を笑顔でね共有できたらいいなと思っておりますので、皆さんぜひ改めてご応募いただければと思います。内屋敷さんには来週も、シネマアイラジオゲストで登場していただきまして、新ウルトラマンの話を聞きたいと思いますので、皆さんお楽しみにお待ちいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
目の付けどころがシネマでしょ。今夜は NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷智一さんにお話しいただきました。内屋敷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。